78.7 さくら FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器内科林典子先生にお話を伺っていこうと思います。林先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話しいただくテーマは急性腹症ということをお話しいただけるということなんですが、先生、この急性腹症っていうのはどんな病気ですか？
はい、急性腹症とは急激に発症した激しい腹痛で、手術などの迅速な対応を必要とする可能性が高い疾患の総称を言います。
はい。
一つの疾患に対する病名ではなく、さまざまな疾患が含まれ、入院治療などが必要なく帰宅が可能な軽症例から、超緊急的に治療を行わなければ命に関わるような重症例も含まれます。救急外来では急性腹症の患者さんはよく来られますが、早急に重症度をトリアージし、それぞれの病態に応じた対応を行う必要があります。
軽く言うというか、分かりやすく言うと、突然のお腹痛っていう感じですよね。
そうですね、強いお腹痛。
はい、はい、そういったその突然の強い腹痛っていうのはどういったことで起こるんですか？
はい、このような突然の強い腹痛をきたす原因というのは、はい、ほとんどが管の閉塞か破綻で発症します。
はい
はい、つまり管が詰まってしまう、あるいは破れてしまうということです。
はい、
この管というのは何かと言いますと、食べ物や消化管の通る消化液の通る消化管、尿の通る尿管、また血液が通る血管のことを言います。
はい、
これらの管が突然詰まってしまったり破れてしまうと、突然強い腹痛を発症します。
うん、一言で管と言ってもいっぱい出てきましたね。
はいはい、
具体的にはどういった病気があるんですか？
皆さんも聞かれたことのある病気が多いと思いますが、
はい、
頻度的に多いのは急性虫垂炎や胆石症、尿路結石、腸閉塞、虚血性腸炎や憩室炎といった急性の腸炎、
はい、
また産婦人科系疾患などが多いです。その他には血管系の病気になりますが、大動脈にできているコブが破れる大動脈瘤破裂、大動脈の壁が裂ける大動脈解離、また、消化管、主に小腸を栄養する上腸間膜動脈という血管があるのですが、
はい、
これが血の塊、いわゆる血栓で詰まってしまう上腸間膜動脈閉塞症などの病気が挙げられます。
はい、
これらの血管系の病気は頻度は少ないのですが、速やかに診断して適切な治療を行わなければ命を落としてしまう可能性のある怖い病気です。また急性腹症という名前からお腹の病気をイメージすると思いますが、
はい、
お腹以外の病気でも強い腹痛で発症することがあるので注意が必要です。
はい、
そのうちの一つに急性心筋梗塞が挙げられます。通常は心筋梗塞というと胸痛を認めますが、少数の方は心下部痛といって水落ちの痛みで発症することがあります。
はい、
特に心臓の下壁といって下の壁は横隔膜に接しているので、下壁の梗塞で腹痛が出ることがあります。
はい、
この心筋梗塞という病気は死に至ることがある超緊急疾患なので、お腹には何の異常も見つからないけれども、重症感のある場合には心筋梗塞の可能性も考えて検査を行っていく必要があります。
ただただお腹が痛いと言ってお腹に原因があるだけじゃないということですね。
そうですね。
はい、はい、この急性腹症の患者さんが病院に来られた時はどのように対応していくんですか？
はい、まずはバイタルサインといって、 血圧や脈拍、呼吸の回数、酸素濃度などを測定して重症のサインがないかを確認します。
はい、
血圧が低下していたり脈拍が速い、また しんどそうに呼吸をしているなどの重症のサインがある場合は対応を急ぎます。
はい、
年齢や性別、生活習慣や過去にかかった病気などによって起こりやすい病気がありますので、そういった背景を見たり、うん、痛みの場所や痛みの特徴などを見て病気をある程度絞ります。
はい、
さらに血液検査や CT 検査などの画像検査を行うことで多くの場合は診断がつきますので、それに対して治療を行っていきます。
はい、
また痛みが強い場合には同時に痛み止めで痛みのコントロールも行います。
先生今教えていただいたのに、年齢とか性別、それから生活習慣などで起こりやすい病気があるっていうことですけども、どのような特徴がありますか？
若くてもともとお元気な方が急性腹症で来られた場合、約3人に1人は急性虫垂炎と診断されています。
はい、
年齢が上がるにつれて胆のう炎や胆管炎、腸閉塞などさまざまな病気の頻度が増えてきます。
うん、
また40歳以下の若い女性が急性腹症で来られた場合は、原因の約半数は産婦人科系疾患です。
はい、
代表的なものは子宮外妊娠や、もともと卵巣腫瘍などで卵巣が腫れている方に起こりやすいのですが、何らかの拍子に卵巣がねじれてしまう卵巣経年点という病気、
はい
はい、その他には卵巣から突然お腹の中に出血する卵巣出血などが挙げられます。このうち子宮外妊娠と卵巣経年点は緊急手術が必要になる病気です。
はい、
また胆石症に関しては 40、50 歳ぐらいの肥満体型の色白の女性に起こりやすいという特徴もあります。
はい、
生活習慣で言えば、日頃から大量にお酒を飲まれる方であれば、急性膵炎や胃や十二指腸の潰瘍なども起こりやすいですし、ヘビースモーカーの方であれば動脈硬化に起因した病気、例えば心筋梗塞や大動脈瘤破裂などの血管系の病気も起こりやすいので、生活習慣を聞き取ることも大切です。
なるほど、年齢とか性別、生活習慣などで起こりやすい病気があるということですね。あのお腹の中でも痛みの部位から分かることっていうのはあるんですか？
はい、通常は問題が起こっている臓器のある部分に痛みが出ますので、
はい、
例えば溝落ちの痛みであれば逆流性食道炎や胃潰瘍、胆道系疾患、心筋梗塞などを疑います。
はい、
また右の肋骨あたりの痛みであれば胆石症や胆のう炎、十二指腸潰瘍など、逆に左の肋骨や背中のあたりの痛みであれば急性膵炎などを疑います。
はい、
また右の下腹部であれば虫垂炎や憩室炎、片側の腰や背中の痛みであれば尿路結石ではないかといった感じで、おおよその病気を絞り込むことは可能です。
なるほど、あの病気の原因が分かったらどのように治療を行っていくんですか？
はい、病気によって治療法は異なってきますので、
はい、
今回は急性腹症の中で頻度が高い3つの病気についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、1つ目は急性虫垂炎、2つ目は尿路結石、3つ目は腸閉塞です。
はい、ではそれぞれ一つずつ教えていただこうと思いますが、一つ目の急性虫垂炎、これはよく聞く病気ですよね。
はい、
どんな病気か教えてください。
はい、急性腹症の代表的な疾患になります。
はい
はい、虫垂というのは盲腸に付着する細長い尻尾のような紐状の管なのですが、この管が便の塊や食べ物の残りカスによって詰まってしまうと、虫垂の中に腸液が貯留し、内圧が上昇して腸内細菌がそこで異常繁殖して発症します。
はい、
虫垂炎には特徴的な症状がありまして、虫垂自体はおへその右下の腰骨に近い位置にあるのですが、発症直後は溝落ちのあたりに痛みが出現します。
はい、
その後、嘔吐や食欲不振が見られ、最終的に本来の中枢の位置である右下腹部に痛みが移動して限局してくるという独特な症状を示します。
はい、
中枢炎は炎症が軽い場合は抗菌薬投与でコントロール可能な場合があります。
うん、
いわゆる散らせるという治療です。
あ、効きますね。
はい。
はい。
はい。はい。しかし炎症が強い場合には一定の時間を経て破れてしまい、腹腔内に細菌を多数含んだ便がばらまかれてしまい、細菌性腹膜炎という致命的な状態になりますので、うん、破れる前に手術で切除することが重要です。
うん、なるほど。これはまあやっぱり年齢関係なく起こり得ることですよね。
そうですね。
はい。うん、では2つ目なんですが、尿路結石、はい。これもよく聞く病気ですよね。どのような病気か教えてください。
はい。はい、これも救急外来でたびたび見る疾患で、中年以降の男性に多い病気です。
はい。
はい。もともと腎臓にあった結石が尿の通り道である尿管に落下して発症します。
うん、
結石によって尿管が閉塞してしまい、尿が停滞して水腎症という状態になり、激しい痛みが出現します。
はい。
七点抜刀するぐらいの痛みであることも多く、嘔吐してしまうようなこともあります、
はい。
片側の背中の痛みや血尿が見られることが多く、レントゲンや CT、エコーなどの画像検査で診断ができます、
はい。
痛みがかなり強いので、痛み止めの座薬などを使用して痛みの軽減を図り、また点滴や飲水によって排尿を促して、位置が早く膀胱に落ちるのを待ちます、
うん。
多くは自然に排斥されますが、石のサイズが大きい場合や、なかなか石が落ちない場合には、体の外から結石に衝撃波を当てて、細かく砕いて落ちやすくするような治療が必要になります。
はい。
この病気は全ての人にまんべんなく起こりうるというよりかは、同じ人に何度も繰り返し起こる再発率が高い病気で、一度かかるとその後10年以内の再発率は 50% 以上とされます。
お、高いですね。
はい、
はい、
なので過去にかかったことのある方は再発を繰り返さないように水分をしっかりとったり、食事や生活習慣を整えるなどの予防策も重要になります。
うん、水分をしっかりとるということも大切な予防策になるんですね。
はい、
はいはい。さあ、そして3つ目教えていただくのは腸閉塞、はい。こちらの病気はどのような病気ですか？
はい、腸閉塞というのは小腸や大腸が何らかの原因で詰まってしまうことで発症します。
はい、
腸が詰まることによって口側の消化管に腸液が貯留し、ガスが発生し、腸管が拡張して痛みと吐き気を生じます。
うん、
さらに腸液が逆流すると嘔吐してしまい、詰まった部分の肛門側には便が行かなくなるので排便がなくなります。
はい、
便通がなく腹痛、吐き気があり、お腹が張っていれば腸閉塞を疑います。
うん、腸が詰まるっていうなんか原因があるんですよね。どんなことが原因でしょうか？
原因は様々なんですが、
はい、
腸の内容物による閉塞、例えば消化に悪いこんにゃくやキノコ類などが詰まってしまう場合もあれば、癌やクローン病などの炎症性疾患によって狭窄ができていて、そこで詰まってしまうこともあります。
はい、
また過去にお腹の手術を受けたことがある方は腸に癒着がありまして、強い屈曲ができていて、そこで詰まってしまうこともあります。
はい、
また腸が何らかの拍子に回転してねじれてしまったり、内ヘルニアといって、お腹の中の小さな空間に腸がはまり込んでしまって出てこれなくなって発症する腸閉塞などもあります。
うん、
その他には便が肛門の手前でボールのように固まってしまって起こる糞便性の腸閉塞というのもあります。
うん、これ腸閉塞になってしまった時はどのように治療していくんですか？
はい、まずは CT などの画像検査で腸閉塞の原因を診断します。
はい、
過去の手術による癒着性の腸閉塞の場合は、しばらく食事を止めて点滴をしているうちにほとんどは自然に良くなります。
はい、
また腸の拡張が強く嘔吐を繰り返すような場合は、鼻からチューブを入れて 溜まった腸液を外に出して減圧する処置を行うこともあります。また肛門の手前で便が固まって出てこれない場合は、固まった便を手でかき出したりすることもあります。
はい。
先ほど挙げた原因の中でも、腸がねじれてしまうことで起こる腸閉塞や内ヘルニアといって、小さな穴に腸がはまり込んで起こる腸閉塞の場合は、自然に元に戻ることはありませんし、腸の血流も同時に遮断されてしまい、腸に血液がいかなくなって腐ってしまう場合がありますので、緊急で手術をする必要があります。
はい。
手術で腸のねじれを元に戻したり、穴にはまり込んでいる腸を引っ張り出したり、すでに腸が腐ってしまっている場合には、腐っている腸を切除するような手術も必要になります。
この腸閉塞っていうのは、こう便秘の方はなりやすいとかあるんですか？
そうですね。便秘によって起こる腸閉塞というのもありますし、
はい
はい、
要因はいろいろあるということなんですね。
そうですね、はい、
なるほど、こちらの方も気をつけていきたいと思います、はい、先生、調子悪い時に、お腹が痛いという時にすぐに病院に行くべきかどうなのか悩むことがあるんですが、どの程度の痛みがあったらすぐに病院に行った方がいいのか、なんかちょっとこう目安ってありますか？
特に夜間や休日であれば、病院に行くタイミングに悩まれる方はとても多いと思います、
はい
はい、痛みの感じ方は個人差がありますので、一概には言いにくいのですが、今まで経験したことがないような耐え難い痛みが突然見られて持続するような場合には躊躇せず医療機関を受診してもらいたいと思っています。
そんな場合は救急車を呼ぶというのはどうでしょうか、はい、いいんでしょうかね。
はい、救急車や救急隊員の数は限られていますので、
はい、
症状の軽い方が安易に救急要請をすることは望ましくありませんが、強い痛みが持続するような場合には、何か大きなことが起こっている可能性はありますので、救急車ですぐに受診していただきたいと思います。
はい。今日のテーマというのが急性腹症ということですが、お腹といっても、背中が痛かったり、肋骨のあたりが痛かったりというのも腹症という形になるんですね。
そうですね。
はい。大きい範囲でお腹のあたり、背中のあたりが痛いときは、はい、ちょっとあれいつもと違うというときは気をつけた方がいい、
ね、はい、
ということですね。
はい。
はい。ちょっとね、経験がある方も再度なる病気もありますので、はい、日常の自分の体のメンテナンスというかね、痛みをちょっとチェックしていく必要性もあるなと思いました、今日は急性腹症について先生にお伺いしましたが、最後になりますが先生一言お願いいたします。
今は、コロナの流行期で病院に行くことさえも我慢してしまう方が、かなりおられるようなんですが、重症化してしまうこともありますので、ぜひ早めに受診していただきたいと思います。
はい、はい、年齢、それから性別、今ねお持ちの病気、いろんなことを踏まえて、誰もが起こりうるかもしれないという急性腹症について、今日は西宮市立中央病院消化器内科林典子先生に伺っていきました。先生、今大変な時期ではありますけど、いつもと痛みが違うという時は、
そうですね、
はい、病院に、救急車乗らなくても病院に、
はい、
駆けつけた方がいいということです ね、
そうですね、救急車でなくてもタクシーとかでも構いませんので、
はい、
あまり我慢しすぎないようにしてほしいと思います、
はい。先生は消化器内科の先生ですけれども、こういう時は何かを一番やっぱり、はい、足を運んだ方がいいんですか？
急性腹症、腹痛が腹痛の場合はやはり消化器内科、
はい、
結果的にその尿路結石とかで泌尿器科疾患ということもあるんですが、
はい、
まず消化器内科でいいかと思います、
はい
はい、
日頃の自分の体をよく、点検しながら過ごしていただけたらと思います。今日は林典子先生に お話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。